マタイ10:27-28。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言え、耳にささやかれたことを屋根の上で言い広めよ。また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。日本ではクリスチャンの数がわずか 1% だと言われます。でそしてそのパーセンテージがなかなか増えないんですね。なぜなんでしょう。でそのことについて様々な意見があります。多くのリサーチがなされてきました。でその中でキリスト教はどうも日本人には合わないんだというそういう意見もあるんです。でも皆さん、歴史を調べていますと日本の戦国時代に初めて宣教師がやってきました時、大勢の人がクリスチャンになったそういう事実があります。漁師がクリスチャンになったから集団改宗といいまして、領民みんなもクリスチャンになったんだ、そういうことも確かにあったでしょう。しかしほとんどの人は殉教も辞さない確かな信仰を持っていました。キリスト教は日本人には馴染まないんだ、日本人は本当の意味ではクリスチャンになれないんだ、そういうことは言えないと思います。で今日はいつものお話と少し違いまして、日本の宣教の歴史を短く紹介いたします。でそこから私たちの信仰について、また私たちがキリストを証しする証人なんですけれども、その役割についても学んでみたいとそう思います。で日本に初めて到着した宣教師はローマカトリックのイエズス会フランシスコ・デ・ザビエルでありました。ザビエルは1541年4月7日に、彼の35歳の誕生日にポルトガルのリスボンからインドのゴアに向けて船出いたしました。当時のことですからスエズ運河とはありませんのでね、あのアフリカのずっと南に回って希望法を回ってする、本当に長い航海でありました。翌年の5月6日、1年以上かかりましてやっとゴアに到着しています。でインドで宣教しました後、今日のマレーシアでありますとかインドネシアでありますとか、そういう島々でも伝道しています。で1547年12月ザビエルはそのマレーシアのマラッカというところで一人の日本人に出会うんです。その人の名前は、日本人の名前は矢次郎と言いまして、ザビエルは彼を信仰に導きました。そしてバプテスマを授けます。矢次郎は日本人最初のクリスチャンになったわけですね。矢次郎との出会いによってザビエルは日本宣教を志しまして、翌年の1549年4月15日、日本に向かいました。当時薩摩と呼ばれました、鹿児島に上陸しましたのが1549年8月15日、ザビエルが日本に初めて上陸したその記念すべき日なんですね。でザビエルは薩摩の大名、島津隆久から宣教の許可をもらいます。で隆久が近況に傾きましたためにそこを離れまして京に上ります。でそこに将軍がいます、天皇がいますから、天皇は日本の王様、将軍は日本の首相みたいなものですので、この二人から日本全国への宣教の許可をもらおうとするんですけれども、まあ、当時の将軍はもう弱くなっていましたし、天皇も実権を持っていませんから、それを失敗するわけですね。そこで長州、山口県に行きまして、そこの 大内義孝から宣教の許可を得まして、使わなくなっているお寺を譲り受けまして、お寺を教会堂にして、でそこを拠点に伝道したのです。1551年4月から8月にかけてのことでありました。ほんのわずか5ヶ月、4、5ヶ月のうちに、その地で600人の人々が信仰に導かれています。で、1551年9月、ザビエルは長州での伝道を他の宣教師に任せまして、豊後というのは大分県のことです。そこに行きまして、大友義重のもとで11月までの短い期間ですが伝道しています。この義重はキリシタン大名の一人でありまして、隠居してからは宗麟と名乗りまして、晩年1578年にバプテスマを受けていますね。で、文語で順調に伝道していたザビエルなんですが、インドのゴアとの音信が途絶えたままになっていることを気にしまして、その年の11月に一旦日本を離れてゴアに向かいます。で、そのゴアでザビエルは日本に伝道するには、日本の文化の源である中国に伝道しなければいけない、そう考えるようになったわけです。それで1552年の4月にゴアから中国を目指します。で、マカオに上仙と、上の川の島と書くんですけれども、そこが、まあ、中国本土との窓口のようなところになっていたんですが、そこからなかなか本土に入れない。そこで足止めされまして、そのうち病を得ます。12月3日その地で亡くなっています。その時46歳でありました。ザビエルの日本での伝道はほんの2年間です。でも彼は日本宣教の先駆けとなりました。その後次々と宣教師が日本を訪れています。で、その時代は織田信長の時代ですね。織田信長は宣教師たちを保護しまして、教会堂はもとより学校を建てることを許します。病院も建てられます。孤児院も建てられました。当時は士農工商というカースト制度、身分制度がありましたけれども、キリスト教はその身分制度を超えまして、大名も平民も、また豊かな者も貧しい人も、そして男性ばかりではありません、多くの女性も信仰に入りました。当時のクリスチャンはキリシタンとそう呼ばれましたけれども、1600年というのは関ヶ原の戦いですね。で、その時には日本には約60万人のクリスチャンがいた、キリシタンがいたんです。当時日本の人口は1200万人ほどだったそうです。ですからザビエルの宣教からたった50年でキリシタンが日本の人口のなんと 5% に達していた。現代 1% と言いますからもっと多かったわけですね。で、信長の時代はキリシタンにとって良い時代でした。ところが秀吉の時代になりまして迫害が始まります。秀吉は天下統一の後、1587年にバテレン追放令というのを出しています。バテレンというのは神父、宣教師のことを指します。外国の宣教を全部追い出してしまいというわけで、これは実質的な禁教令でありました。秀吉は京都で捕らえました宣教師、日本人神父、それから信徒をですね、長崎まで雪の道を歩かせまして、長崎で処刑しました。1567年、26世人の殉教、有名な出来事です。秀吉のバテレン追放令によりまして、キリシタン大名たちは領地を没収されました。また信仰を捨てるようにと強要されたのです。で、それに応じなかった大名武将たちは次々と処刑されましたり、あるいは追放されました。徳川家康が まあ、息子に将軍職を譲りましたけれども、実質は王御所といいまして、日本の政治を動かしていたんですから、その政治の実権を持っていました1613年です。非常に厳しい禁教令、もう日本全国で、キリシタンはご法度であるということが出されました。その時に最後のキリシタン大名として残っていたのが、あの高山右近です。高山右近はマニラに追放されて、キリシタン大名が姿を消すわけです。1622年、元和の大殉教というのがありますが、それはそれまでに捕らえられ投獄されていました宣教師信徒55名が処刑されました。26世人の殉教の時にはですね、人々を怖がらせるためにそれをしたんですが、それは逆にクリスチャンたちへの同情になりましたし、クリスチャンの信仰を奮い立たせることになった。ですからこの元和の大殉教と言われている時には、キリシタンをあまり潔く殺さないようにしようと考えたのです。できるだけ長く苦しむようにと火あぶりの刑が行われました。俵攻め、穴吊るし、それから熱湯をかける、こういう獄門は皆キリシタン迫害のために発明されたもの、新しく取り入れられたものです。麻縄で体を縛りまして、それに水をかけますと麻縄が縮んでいきますね。それによって内臓を圧迫して死に至らせるなどという恐ろしいことも行われました。江戸時代の迫害はローマ時代の迫害に匹敵するような恐ろしいものであったと言われています。4万人ものキリシタンが殉教していきました。しかしこのような迫害があってもキリシタンは体を殺しても魂を殺すことのできないもの、日本の政治の権力者を恐れず、むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方、つまり誠の神様を恐れました。最後まで信仰を貫き通したのです。もしも彼らの信仰が外国の宗教が珍しくって、その好奇心で何か信仰に入ってしまったというだけのものだったとしたら、あるいはご利益を得たいからというものでしかなかったら、そういう迫害は起こらなかったでしょうね。そして殉教者も出ることもなかったでしょう。彼らの信仰は本物の信仰でありました。本物だったからこそ当時の権力者たちはそれを恐れたんです。それで根絶やしにしようとしたわけです。彼らは本当にキリストに出会い、キリストに生かされ、キリストに会って生きた人々でした。ザビエルの祈りとして残っている祈りがあります。主よ、私があなたを愛するのはあなたが天国を約束されたからではありません。あなたに背かないのは地獄が恐ろしいからではありません。主よ、私を引きつけるのはあなたご自身です。私の心を揺り動かすのは十字架につけられ侮辱をお受けになったあなたのお姿です。あなたの傷ついたお体です。そうです、主よ、あなたの愛が私を揺り動かすのです。ですからたとえ天国がなくても、主よ、私はあなたを愛します。たとえ地獄がなくても、私はあなたを恐れます。あなたが何もくださらなくても、私はあなたを愛します。望みが何も叶わなくても、私の愛は変わることはありません。キリシタンの殉教者たちの信仰はこの祈りに表されたものと同じだったと思います。日本人もまた真実にイエス・キリストに出会うなら、ご利益信仰ではない本物の信仰を持つことができるのです。で、今から400年も前の日本の殉教者のお話をいたしましたが、これは現代の私たちと 無関係ではないからです。使徒の一章八節に、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと書いてあります。イエス・キリストを信じる者は一人残らず、キリストの証人ですね。この証人という言葉、元のギリシャ語ではマルチュロスと言いまして、これは殉教者と同じ言葉なんです。あるところでは証人と訳され、あるところでは殉教者と訳される。殉教者はその死によってイエス・キリストを証しした人ですね。で、私たちはたとえ殉教することがなくても、殉教者と同じようにキリストを証しするものです。生きて、その生き様によってキリストを証しするものだからです。殉教者が尊ばれますのは、その人たちが潔く死んでいったからだけではありません。キリストを信じて正しい生活をし、自分の務めを忠実に果たし、他の人々を大切にし、その命を主イエス様のために使い切ったからですね。いくら潔く死んだからといって、それまでの生き方がイエス・キリストを証しするものでなかったら、その生き方によってキリストの証人になっていなかったら、その死によってキリストの証人、殉教者になることはできないのです。信仰のために死ぬこと、信仰を持って生きることも同じことです。キリストを信じる私たちは皆マルチュロス、証人であり、また殉教者です。もう一度日本の歴史の話に戻りますが、米沢、今の山形ですが、そこにはおよそ3000人のキリシタンがおりました。藩主の上杉景勝はキリシタンを保護し続けたんですが、その子定勝になりまして、幕府の圧迫が強くなりました。もうすでに禁教令が出た後ですから。重臣天笠上門をはじめとしますキリシタンを処刑しなければならないということになりました。1629年1月12日、53名のキリシタンが3カ所で殉教していきました。米沢の処刑場までは市内から4キロほどです。だいたい1時間ぐらいの距離なんですけれども、この時は殉教する人たちがそこに着くのに 4、5時間もかかったと記録されています。米沢の領民たちが皆別れを惜しんだからです。この人たちはそれほど人々から慕われていたんです。刑場で処刑を執行する奉行がこう言いました。皆の者、ここにおる人たちは信仰のためにこのようなことになった。皆この人たちに向かって土下座をしてくれ。そしてこう続けたんです。この人たちが何をしてきたかは我らが一番よく知っている。来患者を世話し、子供や年寄りのために尽くし、米沢の領内でなくてならる人たちである。しかし今時代の流れはこの人たちがキリストを信じることを許さない。だが我らにとってみたら、この人たちはまるで仏様みたいな人たちなんだ。だからみんなこの人たちに対して土下座をしてくれ。日本にもこんな素晴らしい証人たちが、主の証人たちがいたんです。日本人がキリストを信じることができないわけはありません。キリストの証人になれないはずがないのです。今はアメリカでも日本でも迫害はありません。信仰を持ちそれを守るのに、さして困難のない恵まれた時代に私たちは生きています。けれども、あまりに恵まれすぎて、私たちはこの世のものですとか、物質的なもの、それで自分を満たそうとしています。 神様への渇きを失っているかもしれません。そのため人の心や魂が枯れています。本当の生き方、人としての本当の生き方ができなくなっているように思います。神様からの霊的な恵みが粗末にされているこのような時代だからこそ、私たちは確かな信仰を握りしめて、この世が与えることのできない祝福の中を歩みたいと、そう願います。主の証人として天の光を輝かせるものでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは日本にも数多くのキリスト者、キリストの証人を与えてくださいました。私たちもこの時代に、この地でその模範に倣い、主の証人となることができますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。